藤博のベース&ミュージックラボ。京都、大阪、滋賀など関西を中心に活動しているベーシスト、隣の人間国宝認定のベース教室主催津田藤博がベース歴28年の経験からベースがかっこいいジャズ&ソウル&ファンク音楽をご紹介します。加えてゲスト登場会では関西で活躍しているミュージシャン、音楽関係者の皆様もゲストに加えて楽しくトークを繰り広げます。ベースがクールな音楽を楽しむ30分、ぜひお楽しみください。この番組は高級腕時計の米田の協力でお送りいたします。皆さんこんばんは、津田藤博です。本日は第9回目としまして、関西を中心に活動しているジャズボーカリスト船戸ゆかりさんに来ていただきました。よろしくお願いします。今回なぜお呼びしたかと言いますとですね、津田が加入しているグループ、これかかっておりますね、ツイッター東方部も昨年出演した奈良県吉野神宮近くで開かれた音楽イベント第3回吉野音街道2023、という音楽フェスがありましてですね、そこでジャズコンテストが開催されて、船戸さんは見事グランプリを受賞されたんですね。おめでとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ちょっとそちらはね、後ほどお聞きしたいんですけども、そして来たる、5月19日、そのねグランプリ受賞記念ライブがありまして、こちらね大阪のオールウェイズであるんですけども、そちらで津田もベーシストでね、サポートで回ることになりまして、まあこれも何かのご縁っていう形 で、
はい、
いろいろ深いお話が聞けるのではと思ってゲスト出演いただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今回ね、ラジオは出演されたことっていうのは過去には何か、
ありません、ありません、初めてです。もう楽しみにしてました、は
いはい、いやなかなかいい機会でね、はい、新鮮じゃないですか。
新鮮ですよ、もうなんか本当にいい感じで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、ちなみに今回の放送もね、ちゃんとYouTube でね同時配信もしてますんで、音源その他ね、船戸さんの喋ってる方が見たい方は、ぜひともラジオカフェの YouTube の方でね、もう見ていただいたらいいかなと思いますけども、
恥ずかしい、恥ずかしい。
もう喋ってる時でも、あれですね、声太いですね。
声だけ違いますけどね。
いや
どんどんせ。
いやなんかこれモニター崩れるしね。
モニターももうね耐えられへんようなんですかね。大丈夫ですかこれ。はい、もう太いんですよ。
すごいですね、いきなりこのハプニングがあって、
面白いですけど。
はい、で船戸さんの紹介なんですけども、もともとジャズボーカリストの前に、そのピアノの先生でももらえるっていう形で、大阪でもねやられてる形でなって、どういう流れでそういった音楽
って、まずそもそもはもうピアノを習っていたんですよね、ヤマハ音楽教室で、すごい、ピアノが大好きでずっとピアノを習っていて、それが延長線上にピアノの先生になろうかという話になって、モニターがどんどん大丈夫ですか、はい、なってですね、で自分でピアノ教室 やってみようかなというふうになりまして、 やったらなんかたくさん生徒さんが来てくれてっていう感じで、はい、でもずっとピアノはやってたんですけど、私なんか歌を歌うのもすごく好きで、小学校ぐらいからずっとその声楽をずっと習っててね、それ習っててというか、その専門的ではなく、その最初は小学校のこうクラブ活動、で中学校の合唱部みたいな、そんな感じの歌をずっと歌ってましてね、で私ピアノも弾けるから、あ、なんや自分で弾いて歌ったらいいんじゃないってなって、でそこからこう、流行りの歌謡曲ですね、中森明菜ちゃんとか聖子ちゃんとか、あの辺をこう弾き語りしながら歌うようになって、そうするとだんだんこう70年代の音楽で、キャロル・キングさんとか、はい、ビリー・ジョエルさんとか、はい、エルトン・ジョーンさんとかに出会っていくわけなんですよ。
あ、そうね、
もうだんだん、
ある意味王道っちゃ感じですよね。
そうなんですよ。でそこで、はい、なんか歌楽しいな、弾き語り楽しいなっていうので、ずっと弾き語りをしながら 来て、でまあピアノ教室もやりながらという感じで、はい、ずっとあの歌とピアノをやってきたという感じなんですね。
そうなんですね、はい、はい、それでも本格的にジャズボーカリストをやろうっていうのは、うん、
それは25歳の時にもう今いらっしゃらないんですけど、市川治さんというピアノジャズピアニストの方がいらっしゃって、はい、その方のピアノを聴かせてもらった時にもうなんというか何をしてはるんやろうというね初めてその時ジャズに出会ったんですよね。何を弾いてるんかな。でも私はクラシックをずっと学んできたので、譜面がないのになんて自由なんだろうという、まあ、それに驚いてですね、もう性格なんですよね、もう習いたいですって言いに行ったんですよね、はい、そしたら習いに来ていいよって言ってくださって、はい、京都 あのご自宅までお伺いしたんですよ。 そしたら奥様の市川芳恵さんという方がジャズボーカルをされてはって、はい、でその日の多分 夜かなんか近くにライブがあるからって言ってくださって見に行ったんですよ、はい、このまた市川芳恵さんの歌に聞き惚れてしまいましてですね、もうなんか電流走ったみたいになってですねかっこいいなって思ってジャズボーカルにそっからハマっていくという。
そこから
ですね。そうなんですよ。だから市川ご夫妻に最初ご縁させてもらって、ジャズが私の中でジャズの勉強が始まったということなんですよね。
いや、なんかあれですね、それもまたいろいろご縁でという形なんですね。
そうなんですよ、はい、は
い、いや、それで今はね、うん、割と大阪南部を割と中心に活動されてるのが多いかな、うんうんうんうん、それで、ね、でゴードンズカ、あの堺の、ねうんね、ゴードンズカフェバーとか、あといろいろね、うん、やられておりましてっていうような形でなってまして、それでね、今度ジャズのボーカルのね、ライブも、うん、これはまあちょっと後半でね、うん、お聞きしたいと思いますけども、はい、そして、ピアノの先生でね、それでまた教えてらしまして、うんうん、また最近また保育士の免許を取られて今保育士もちょっとやってるっていう話を聞いて。
そうなんですよ、実は。いや、子供さんはねすごく好きで、はい、若い頃はちょっと苦手だったんですよ、はい、でもなんか子供、私、まあ、自分自身も結婚して、はい、子供を出産して、はい、なんか子供って可愛いなって思うようになって、でなかなか時間がないからそういう勉強とかもできなかったんですけど、まあ、音楽しか学んでこなかったので、ちょっと人間の脳とか、はい、そう心理とかそういうのになんかちょっと興味が出てきて、やっぱりね、ピアノを指導させていただく時もやっぱりそういうところ大事かなというふうにずっと課題としてはあったんですよね。で、まあ、コロナになって、ちょっと教室もね、学校もね、休校になったりしてまして、
一時ね、
なりましたでしょ、ね、はい、その時にちょっとなんか時間あるなと思ってね、いや、ちょっと学びたいなって思ってブックオフ行ったんですよね、はい、いろんな資格の本あるじゃないですか。そうブックオフに行ったんですよ。わーっていっぱい資格の本があって、まあ、もちろん英語とかはちょっと無理だなと思って見てたら、保育士っていうのがちょっと目に留まって、でパーッとこうテキストを見てたら、はい、それこそ児童心理とかね、まあ、いろんなあ ります、ね、はい、あるでしょう、うんうん、そういうのがパッと目に留まって、なんか読んでたらすごく楽しくて、はい、いや面白いと思って、で、まあ、ちょっと検索したら学校行かなくてもね、国家試験で、はい、取れるっていうことが分かって、保育士の免許がね、ちょっとやってみようかなと思って、それでチャレンジしたんですよね。
すごいですね。
それで、ね、なんかはい、資格を取らせてもらったということで、はい、そこから資格を取らせてもらったんですけど、なかなかちょっといい保育現場にね、ご縁することがなかったんですが、はい、去年かな、友人の紹介でね、はい、今行かせてもらっている保育園にご縁があって、はい、で今保育士としてね、合間にいろんな合間を使わせていただいて、自分のキャリアを、はい、グレードアップさせていってるという、もうそれがまた楽しいんですよ。その保育園がもう本当に可愛くて、子どもたちが、
いや、でもすごいですね。で、まあ、これで保育士のやつでも教えていて、それでまたピアノの先生で、またそこで、ね、その子どもたちにジャズも教えているっていう形、ちょっとこれはね、後でなんかまたいろいろお聞きしたいなと思いますけども、はい、そろそろちょっと曲の船戸ゆかりさんの曲の方の、はい、紹介に、はい、ちょっと1曲流させていただいたかなと思いますけどもですね、はい、これ今回の曲はもろもろジャズスタンダードの、ね、もう有名な曲でございますけど、All of Me っていう、ね、はい、曲でございまして、 え、これはなんかもうビングバンドスタイルでちょっとね、はい、の音源なんですけども、これはどういった音源？
これはですね、去年にあの知人があの部長さんをしてはるビッグバンドでアグリダック、はい、ダックリングスというバンドが、はい、50周年を迎えるということで、その、 あの演奏会にゲストボーカルで歌ってくださいというオファーをいただいて、神戸の月世界で、はい、あの歌った時の音源になりますね。
はい、はい、あのね、別世界なんかすごいあのキャバレー、元キャバレーのところ
で
ね、
すごいです ね、 ね、あそこびっくりしました、うん、あのとこが今残ってるんだと思って、ね、素敵な、はい、会場でした、
うん、三宮のいい会場でございますけどもですね、はい、ではそこのね、ちゃんとビッグバンドに乗せる、のね、上に乗るかる、あの船戸さんの素晴らしい、ジャズボーカルが聴けると思いますけどですね、ちょっと曲の方流してみたいなと思います。では船戸ゆかりさんの、ね、ボーカルで All of Me をどうぞ。
ありがとうございます。懐かしいですね。去年なんですけど、すごく懐かしい感じがしてますね。
どうですか、ビッグバンドのところで歌う気持ち、
はい、いや、もう本当初めてだったんですけど、もう本当にね、楽しくて仕方がなかったというのが、はい、今でもあの思い出として残ってるんですけど、やっぱりすごいね、あの音量が後ろからこうバーッとね来て、はい、もう感じたことのないような楽しいひとときでした。
はい、あ、またまた続けます。なんか宝塚みたいな感じとかなんかありますけど、ね、なかなかね、このビッグバンドで歌える機会ってそうそうない
ですよね。ないですよね。もう本当にいい機会をいただいて、ね、もうあのアグリダンクリックスさんにはもう本当に感謝です。はい、
素晴らしいですね。はい、ではちょっとお知らせの方に行きたいなと思います。
はい、高級腕時計販売買取の米田屋、
大正9年より創業100年余りの歴史を誇ります。大阪の米田屋はもともとが質屋として出発しました。その後4代目の私、米田清隆が腕時計が大好きで、それが高じまして、今ではロレックスやパテック等のアンティークや高級時計をメインにお取り扱いしております。私自身腕時計が大好きですので、専門店ならではの高額査定と、私自身が直接鑑定いたしますので、スピード感の方もメリットとしてお客様にとって期待していただけるものと思っております。このラジオを聞いたとお伝えくだされば、より高額査定の方頑張らせていただきますので、まずはウェブサイトよりご連絡くださいませ。よろしくお願いいたします。
須田藤弘のベース&ミュージックラボ。本日は第9回で、ゲストジャズボーカリスト船戸ゆかりさんにお越しいただきます。どうも引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お、先ほどのオールオンウィー、うん、素晴らしかったですね、これね。
ありがとうございます。なんかあのね、吉野音街道のジャズコンテストの時の、はい、自由曲もオールオンウィーで弾かせていただいて、はい、なんかあの最近ではいろんなセッションに行くと、はい、あ、オールオンウィーのお姉さんっていうあだ名がなんかついていて、あの船戸ゆかりよりもそっちの方が、あ、オールオンウィーの人やっていうね。はい、なんか嬉しいなと思ってますけど。
いや、なんかこれもうそれだけでも引っかかりがあるだけでも、
ね、はい、
も
う。ありがとう。
素晴らしいかなと思いますけども、はい、うん、ね、いや、もうこちらもちょっとちょいちょい生演奏でやらせていただいて、楽しくやらせていただきますけども、はい、はい、これね、後半の部分は、うん、ちょうどこの、放送時は放送日は5月6日なんですけども、はい、今度ね、毎度直近のイベントとしまして、うんうん、5月19日、
はい、
この音街道ジャズコンテストのグランプリ受賞記念ライブがあるっていう形でなっておりますけれども、
は
い、あのもしよかったら、あの、はい、なんか船戸ゆかりさんからちょっと PR 事項などありましたら、
はいはいはい、ありがとうございます。この、5月19日あのオルウェイズ梅田であの開催させていただきます。このライブはですね、私のことをもう30年ぐらい前からずっと応援してくださってる、あの株式会社プラントピュールの柏山真由美さんという社長さんがいらっしゃるんですけど、まあ、その方がずっと私の音楽を応援してくださってて、今回この、 あのグランプリ受賞をあのご報告したらね、もうぜひあの受賞の記念ライブをやってあげたいって、もうやってあげたいって言ってくださってね、いいんですかって言ったら、いいよいいよ、やろうやろうって、すごいめでたいことやしって言って、もうあのゆかりちゃんの好きなミュージシャンを寄せ集めていいとこでやろうって言って、
はい、
そのすごいすごいんですよ、その柏山社長ね、
はい、
その社長、そう、社長がまた、またもう一人お友達のね、はい、あの大城社長っていうこの株式会社サレア科研という、ね、はい、ところ の、 あの社長さんにまたそれをお伝えしてくださって、もうすごい子がいてんねんって、私の友達にって言ってくださって、はい、ぜひぜひって応援してあげてよって言ったら、もうその大城社長もぜひぜひって言ってくださって、それやったらって言って、あの今回ね、この5月の19日のライブが決まったってことなんですけれども、はい、あの実はその、 あの柏山社長がずっとうちのピアノ教室の子どもたちを応援してくださってて、
そうなんです
ね、そうなんですよ、はい、で、あの、まあ、あの彼女自身もすごい音楽が好きな方 で、うん、で、あのうちの子どもたちのその演奏をね、あの聞きたいと、で、あのうちの子供たちはあのクラシックばっかりじゃなくて、はい、まあ、ポップスやったり、あのブルースやったり、まあ、ジャズをやりたいという子もジャズやったりとかしてる、自由な感じなんですね、はい、で、あの私の松田さんをはじめね、いろんなミュージシャンの方のお力をお借りして、あのその方とそのセッションをする機会をあの設けたいというかね、はい、まあ、発表会というんですか、はい、まあ、まあ、クラシックだったら発表会って言いますけど ね、
ね、はい、
そういう、まあ、セッションの場をね、あの作りたいと思って、でその話をしたら、その柏山社長がもうそれぜひ私たちも応援したいと言って、この大城社長もそうなんですけど、はい、で、あの一回去年のねクリスマスに、あの堺の方でね、そういうセッションをさせてもらって、はい、あのクリスマス音楽会という形で、も子どもたちすごく喜んで、もうそのプロのミュージシャンの方と一緒にセッションできる喜び、でも生音で合わせれる喜び、まあ、もうすごいあの子どもたちがあのやる気になりましてね、で、あのすごいなんて言ったらいいかな、いい会になったんですよ、
はい、
で今回のこの5月19日もできたらその子どもたちの中の代表でもいいから、はい、子どもたちの演奏がそのプロのミュージシャンの方と一緒にやってる姿が見れたら私たち嬉しいわということでね、もうそれやったら今回あのセッションじゃないのでもうライブなんですけれども、あのうちの子どもたちの中で代表2名、まあ、中学生の子と、あの中学生の子2名ね、あの男の子と女の子がね声をかけたら、ぜひあの先生 の、 そのグランプリ受賞の記念ライブにもう花を添えたい保護者の方も含めて言ってくださって、
はい、
あの1曲ずつ、ね、あのピアノで入ってくださるということになって、はい、今もっか彼女彼はもうすごく今練習してますけどね、はい、そういう企画も入ったあのライブになりますので、もうジャズばっかりではなくてね、あのちょっと昭和歌謡を、
はい、
アレンジした、
はい、
あのちょっとジャズチックにアレンジした曲もね、
はい、
お届けしようと思ってますので、はい、ジャズが初めての方でも楽しんでいただける、 あの、はい、あのライブになると思います。でまたメンバーもね、もう素晴らしいメンバーで、はい、あのアルトサックスは藤井さん、
藤井康弘さん、
はい、康弘さん、
この方はね、はい、もう今やあの YouTube6 万2000人達成ですね。
すごいですよ ね、もう本当に、ね、
世界中から6万2000人の、
はい、すごいですよ ね、もうあっという間に6万人超えてしまって、はい、素晴らしい。そう、まあ、もちろんサックス の、 あの演奏も、まあ、もう本当に素晴らしい演奏をさせていただいて、はい、まあ、あのギターはネアさんということで、ギターのネアさんはあの吉野都会堂のジャズコンテストの、
そうです、ね、
審査員もされ、
審査員、はい、
そうされてる、
うん、審査員兼、そうですね、あのラジオパーソナリティ同じくやってまして、
そ う、 あ、そうなんですね、
ええ、
うん、
そしてあのジャズライターでもあるんですよね。
そうです、ね、はい、もう素晴らしいギターの、ええ、ネアさんと
素晴らしいギター、
はい、はい、うん、ね、ね、はい、またあの、ね、小浜さゆりさん、
はい、
まあ、素晴らしいピアニストなんでね、
またあのエネルギッシュな藤井康弘さんの奥様、
はい、
かつ、
はい、
エレクトーンの
そう、
ね、
なんか
日本でも数少ないグレードを持っている、
そうそうそう、そう、もうね、あの突き抜けてる方だね、もうそういう、
はい、両手両足がバラバラに動くというすごい感
じ、すごいですよね本当に、もう彼女のプレーは本当すごいなっていつも感動してます、
はい、
まあベースはね、あのもう素晴らしい、
あ、僕が良かったのか知らないですけども、
いやいやいや、もうほんまに あのありがたいことで津田さんにね、は
い、
あのベース弾いていただいて、
やっていただきまして、
パーカッションは西村さんということで ね、はい、
西村さんは、ね、はい、あの数多くのパーカッションをね、
はい、
あの持ってくるという、
もう本当にいろんな、ね、音が聞けるかなと思って楽しみにしてます、ね、はい、まあ、ドラムは酒井直さんということで ね、もう激しい、あのいつ止まるんやいうぐらいの激しいドラムを、はい、てくる、もう抜群のハイリズム感でね、
そうですね、
はい、
あの時計のように正確な方、はい、
そうそうそうもう本当に素晴らしいね、はい、あのミュージシャンの方とあの一緒にあの音楽を奏でられることがすごく楽しみやなと思っています。はい、はいはい、
これは、はい、5月19日のこれ何時スタートとかそうなんですか。
ですね、会場は12時になってます、はい、で開演が12時30分、
はい、12時30分、
はい、はい、となっています。
で、
前売りというか、まあ、事前予約を、
これは予約ですよね、
はい、予約です、はいはい、事前に予約をあのしていただいた方は、3,000円、
はい、
で当日 の、 あの、はい、ご来場は、
はい、当日予約なしですね、
はいはい、予約なしの方はすいません、3500円になってますので、はい、あの予約の方船戸まであのご連絡いただけたらいいかなと思っています、
はい
はい、
こちら、ね、これ放送は京都なんですけども、
はい、
あの京都の方もね、新快速か阪急か京阪に乗ってぜひとも来ていただければ、
はい、ありがたいなと思います。近いです近いです
近い
です、もう全然違う、私今日堺から来てます
のでわざわざどうもありがとうございます。いえ、
はい、そうなんですよ。
でこれは、はい、そうですね、その、はい、これは提供がこの、プラントヒュールさんとアレサカケンさんのプレゼンツ
ということですね、
はい、あ、サレアカケンさんね、
はい
と、いう形でなっておりますが、
はいはい、
まあ、こちらのイベントもぜひお楽しみくださいという形でなっておりまして、もしね、あのご興味ある方は船戸ゆかりで検索したらいろいろ出てくるかなと思っておりますけども、はい、という形でございますね。そしてまたね、あのこれを機会になんかまたコロンコのなんか、うん、なんかこういうことをやってみたいなとか、うん、そういったいろいろなんか今後の目標とか、うん、それまでのなんか所感などありますでしょうかね、
うん、そうですね、もうとにかくこの吉野都会堂の、ま、ジャズコンテストがもう去年から今年にかけて、ま、自分のすごい挑戦であったんですね、
はい、
実は2022年に第1回の吉野都会堂のジャズコンテストがあって、はい、でそれにあの出演させてもらって、あの何も賞が取れなかったんですよね、第1回目はね、
はい、
で今回2回目にあの挑戦させていただいて、まあ、グランプリをいただいたということなんですけれども、本当にあの挑戦 の、
はい、
あの2年間やったなっていうふうに思っています。であの、まあ、今後に関しては本当に一人でも多くの人に、
はい、
あの船戸ゆかり の、 あの歌を聴いていただきたいっていうのが大きな目標になっていますので、
はい、
もう本当にあの呼ばれたらどこにでも佐世参じ、させていただいて、もうあのできる限り の、 あの歌を歌わせていただけたら、もうそれが一番幸せだなって、たくさんの人に聞いていただきたいって。
いやでもすごいですよね、
いえいえ、
その ね、一度そのやっぱりコンテストで受けれなくても、うん、もう一度またねリベンジして、ね、やったりとか。
いやもう本当にね、あの1回目はあの、はい、全然何の賞にもかすらなくて、
はい、
もう正直すごく落ち込んで落ち込んだどころかもう泣きじゃくりましてね、たくさんの方に迷惑かけたんですよその時、はい、もう泣きじゃくりましてね、
はい、
あのでその時にたくさんの方に励ましていただいて、
はい、
うん、もう歌やめようかなって思うぐらい落ち込んだんですよ。そうなんですよ。でもなんか自分が思う以上に悔しかった、
はい、
うん、でまあ次受けようかなっていうのはすごい悩んだんですけどね、はい、やっぱりあの皆さんが励ましてくださったっていうこととあのすごい応援してくださって、でやっぱりあの、ね、素晴らしい審査員の方々に自分のお歌を聴いていただくっていうこととやっぱたくさんの人に聴いていただきたいっていうそこがあったので、はい、もう一回チャレンジしようって思って、
はいはい、
まあ、2023年あの、はい、トライさせてもらったんですけれどもね、
はい、
だからやっぱりその挑戦しなかったらグランプリはいただけてなかったんやと思うと、
はい、
やっぱりあの月並みなんですけど、
はい、
あの挑戦するっていうことはねやっぱり大事なんやなって
すごいですね、
はい、思いました、はい、もう本当に。なのでもうそれはあのコンテストだけじゃなくいろんなあのステージにあのやっぱりできる限りあの時間がある限りは行かせていただいて、あの一人でも多くの人に自分の声歌を届けて行かせていただけたら嬉しいなって思っています。
いやすごいですね、さすがのボーカルのまとめな感じです、は
い、
もう MC も達者ですからね。
いやいや、ね、そんなことありません、
まあ、はい、個人的にはねその音街道 の, あのジャズコンテストに、はい、僕はちゃんと最後までいて、その現場に僕はそう立ち会ってますからね。
そうですね、あの、ね、舞台上から津田さん見えてました。
ね、メンバー帰ってんのに僕ちゃんと残ってね。
そうなんですよ、ほんと舞台袖でね、あのもう私津田さんめがけて号泣やったと思うんですけどね。
いやそれね、そのね、一度最初出られた時は悔し泣きやったのが、はい、もう嬉し泣きの、
そうなんですよ、
ちょっと見れたのがすごく良かった
な、はい、そうなんですよ、もう嬉し泣きの方で良かったと思います。
いや良かったです、
ね、もう悔し泣きの時はもう周り大変でした、ね、もうどうやってなだめようかという
ね。このね、まあ、3人選ばれるわけですから、そのね、2位が選ばれた時のあの
空気感で、
空気感がすごいですよね。
ねえ、私もあの時ね、どっちか言ったらもうこれ2位の方がもう一度何かね取られる可能性もあると、そしたらあの船戸の名前は一切呼ばれないんだという、はい、もうどっちか言ったらマイナス思考に考えてましたから ね、もう本当に呼ばれた時はもう信じられないような感覚でしたけれども ね、
まあ、それはね、あのコンテスト独特の、は
い、もうね、ずっとあのね見ていただいたんですよね、はい、津田さんにはね、はい、ありがとうございました、
はい、でもうこのね、もうそろそろ時間がね、もうそろそろなってきたいと、あっという間ですね、
楽しかったです、
はい、ね、いや本当もうそろそろエンディングという形になっておりますけども、じゃあね、今回はジャズボーカリストの船戸ゆかりさん、今回は貴重なお話とお時間いただきどうもありがとうございます、
ありがとうございます、
というわけですね、皆さん、次回は、6月3日、第1月曜日の21時30分この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。この番組は高級腕時計の米田屋の協力でお送りいたしました。では最後、私津田が加入しているジャズグループツイッター東方部の楽曲 UN 応援は彼女なのかでお伺いしましょう。ではさようなら、バイバイ、
行きます。